こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ビル・ブライソン、アメリカを変えた夏1927年は、1927年5月から9月までのアメリカを対象に、一つの季節を通して国家の転換点を描く歴史ノンフィクションである。中心となるのは、チャールズ・リンドバーグによる大西洋単独無着陸横断飛行、ベーブ・ルースのシーズン60本塁打。ジャック・デンプシーをめぐる工業ボクシング、アル・カポネの犯罪帝国、そしてクーリッジ政権下の政治と社会である。だが本書の狙いは著名人の逸話を並べることではない。広告、ラジオ、新聞、スポーツ、映画などの大衆文化が英雄を全国規模で生み出し消費する仕組みを示すと同時に、人種差別、排外主義、優勢思想、腐敗、組織犯罪といった繁栄の影も追う。月ごとの進行によって同時代の出来事を交差させ、現代アメリカの輪郭がいかに形成されたかを立体的に考察する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1927年の5ヶ月を現代アメリカの分岐点として読む構成、本書の際だった特徴は、1927年という1年全体ではなく5月から9月に焦点を絞る点にある。章は月ごとに進み、ある人物の伝記を完結させてから次へ移るのではなく、同じ時期に各地で何が起きていたかを往復しながら示す。リンドバーグが国民的英雄へ変わる過程、リースが記録に近づく日々、デンプシーの試合をめぐる熱狂、カポネの影響力、政界や報道界の動向は、同じ社会の別々の表情として平地される。この方法により、個々の事件を偉人の物語やスポーツ史に閉じず、急速に全国化、商業化するアメリカの同時代史として理解できる。世界の重心が欧州からアメリカへ移り去った時期を抽象的な国際情勢だけで説明せず、人々が何に驚き、何を読み、誰を英雄視したかから描くことが本書の狙いである。限定された時間枠は情報を狭めるためでなく、巨大な社会変化が日常の出来事にどう現れたかを見えやすくする分析装置になっている。次に、リンドバーグの飛行が示す技術的偉業と全国的英雄の誕生。1927年5月のリンドバーグによる大西洋単独無着陸横断飛行は本書の中心的な出来事である。この成功は航空技術の前進であるだけでなく、危険を引き受けて未知へ向かう若者を、国民が一挙に英雄として迎える出来事だった。本書は成功そのものだけに集中せず、飛行を目指した競争、航空界が抱えていた危険性、成功後に膨れ上がる報道と歓迎行事にも目を向ける。そのため、リンドバーグ像は孤立した天才の神話ではなく、技術競争、企業的関心、新聞報道、大衆の期待が結びついて成立したものとして理解される。とりわけ重要なのは、飛行が空間的な距離の感覚を変え、アメリカの自信を可視化したことである。一方で、英雄への過剰な注目は本人を公的な象徴へ固定し、私生活や複雑な現実を見えにくくする。本書はこの両面を扱うことで、メディアが作る名声が、今日の有名人文化よりはるか前から強い社会的力を持っていたことを示している。さらに、ベーブ・ルース、デンプシー・ラジオが作った大衆娯楽の全国史上、ベーブ・ルースの60本塁打と、ジャック・デンプシーをめぐる熱狂は、1920年代にスポーツが地域的な娯楽から全国的な牽制ものへ変わったことを示す。リースの記録は競技の数字にとどまらず、ニューヨーク新聞、球場の監修、ラジオを通じて共有される国民的事件となった。デンプシーの試合もまた多数の人々が同時に注目し、結果を消費する大規模興行の性格を持つ。本書は両者の私生活や人格の複雑さも含め、英雄が必ずしも模範的な人物ではないことを隠さない。それでも彼らが支持されたのは、記録、肉体デリ量、派手な逸話、報道価値が一体化していたためである。ここでラジオの普及は決定的である。遠隔地の出来事を同時的に経験させる媒体は、スターと観衆の距離を縮めると同時に、広告と娯楽を結びつけた。本書はスポーツ史を語る際にも、こうしたメディア環境と都市消費文化の変化を背景に置く。現代のライブ中継やスター経済の原型を過度に単純化せず読み取れる点が重要である。そして、繁栄の表面下にあった犯罪、排外主義、人種政策の矛盾。本書は競争の1920年代を技術と娯楽の明るい時代としてだけ描かない。アル・カポネの台頭を含む組織犯罪、禁酒法が生んだ違法経済、政治や法執行機関の腐敗は、秩序と繁栄のイメージに対する重要な反証となる。また移民への敵意、人種的緊張、優勢思想といった問題も当時の社会に深く根を下ろしていた。こうした要素は近代化が自動的に公平さや民主性をもたらすという見方を退ける。大量生産、都市化、通信の発達、消費文化の拡大は生活を変えたが、その利益と安全は均等に配分されなかったのである。 カポネは単なる悪名高い人物としてではなく、禁酒法受容、政治的保護、センセーショナルな報道が交差する社会の産物として位置づけられる。さらに報道機関が競争の中で扇動的、誇張的になりうる状況も、公共的な事実認識の猛差を示す。本書が1927年を現代への分岐点とみなす根拠は、希望に満ちた新時代の裏側で、現在にも通じる制度的な不平等と情報環境の問題が同時に形作られた点にある。最後に人物列伝ではなく、相互に作用する時代の空気を描くブライソンの歴史叙述。ブライソンはリンドバーグ、ルース、デンプシー、カポネ、クーリッチ、ヘンリー・フォードなどを登場させるが、本書は伝統的な人物伝の寄せ集めではない。主役級の人物と航空関係者、報道関係者、政治家、工業関係者などの周辺人物を連結し、名声と未権力がどのような環境で増幅されたかを描く。細部の逸話や人物紹介が多いのは、歴史を制度や年表だけでなく、当時の判断、偏見、偶然、商売の感覚から捉えるためである。この語り方には、読者によっては情報量が多く、ジャーナリスティックで散漫に感じられるという限界もある。しかし、その広がりこそが本書の方法論でもある。一つの大事件だけを原因として国家が変わったと断定せず、航空の異業、娯楽産業、政治的無為、犯罪経済、新聞とラジオの競争が同じ季節に重なった事実を示すからである。したがって読者は、歴史的因果を単線的に理解するのでなく、社会変化が複数の領域の相互作用から生じることを学べる。読み進める際は、個別の逸話を雑学として消費せず、何が全国的な注目を集め、何が終焉へ追いやられたかに注目すると、本書の批評的な価値がより明確になる。結論として、本書は、アメリカ史の通史を短時間で確認したい読者よりも、1920年代の社会を具体的な人物と出来事から理解したい読者に向く。航空史、野球史、ボクシング史、犯罪史、メディア史のどれかに関心がある人にも有益だが、最大の収穫は、それらを別分野として切り離さずに読める点にある。リンドバーグの飛行とルースの本塁打は、国家的な自信を象徴する一方、カポネの犯罪経済、差別や排外主義、戦場的な報道はその自信が抱えた代償を示す。読者は英雄や記録が自然に国民的意味を得るのではなく、メディア、企業、慣習、政治的状況によって意味付けられることを具体的に考えられる。類書には特定の偉人や一事件を深く追う伝記、あるいは1920年代を概説する通史が多い。それに対して本書はわずか5ヶ月という狭い時間を精密に横断し、出来事の同時性から時代の構造を見せる。情報量の多さは読み手を選ぶが、細部を通じて繁栄と不安、進歩と排除が共存する社会を実感できる点で、読み応えのある歴史ノンフィクションである。ご支援いただける場合は、ビル・ブライソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。